昆虫は起こるべき奇跡としてメッセージをいただきます。新井先生です。
もうだいぶ前になりますが、ビリーギャルという本がベストセラーになって映画化もされました。ビリーギャルというのはお勉強が嫌いな、まあ、学年で一番成績の悪い女の子が主人公でした。髪の毛を脱色して金髪にし、いかにも都会の繁華街を徘徊してそうなギャルと呼ばれるような少女の様子がそこには描かれていたようです。名前の由来は成績がビリだったから、だからビリギャル。これだけではさほど話題にはなりません。いいか悪いかは別にして、そういう子は他にもたくさんいるでしょう。なぜこのビリギャルが話題になったかというと、まあ、彼女はその今も言いましたように成績がビリ悪かったわけですが、熱心な先生に出会い励まされ一念発起して勉強し、わずか1年で偏差値が70を超えるようになり、有名私立大学に合格するという奇跡的な結果を残しました。でそのサクセスストーリーが書籍化されて注目を集めた。で成績が悪かった生徒が一念発起して勉強したら成績がみるみる上がって有名大学に合格、なんとも絵に描いたようなストーリーで分かりやすいものであります。勉強することの大切さを思いながらもなかなか重い腰を上げられずにいる生徒たちにもまだ間に合うぞという希望を与えそうです。実際に、まあ、この作品に影響を受けて真剣に勉強に取り組むようになった生徒もきっとたくさんいたでしょう。そんなことを想像します。もっとも、それで勉強を始めて最後まで続いた生徒がどれほどいたかというのはまた別の話。先ほどお読みいただきました聖句、主の祈りが先にあって、その続きとして祈るということについてイエス様の弟子たちにお話をいたしました。でそこには突然来客が来た、でももてなしができずに困った人が真夜中に近所の友人にパンを分けてほしいとお願いするシチュエーションが描かれています。夜中に起こされた友人はこう答えるに違いないと言います。面倒をかけないでください、もう戸は閉めたし子供たちは私のそばで寝ています、起きてあなたに何かあげるわけにはいきません。少々強引な結びつけではあるかと思いますが、ようやく重い腰を上げて勉強を始めようという生徒がいて、それにこれを当てはめると、さあこれから頑張って勉強するぞと思って求めるのですが、周りから今更無理だと言われるとか、勉強を教えてと言うけど付き合って得られない、私も忙しいと言われるとか、まあ、いろんな形で簡単に思った通りには物事が進まない、そのままでは結局問題は解決しない、せっかく勉強する気になったのに成績が上がる前に諦めさせられるような、そういう周りの反応、そういう事態になってしまう、まあ、そんなところでしょうか。しかし福音書は証ししています。その人は友達だからということでは起きて何かを与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう、イエス様はこうおっしゃいました。つまり表面的な決意程度のことなら何も変わらないけれども、真夜中に寝ている友人を叩き起こすぐらいに熱心に求めるならば、その熱意に打たれて来客をもてなすために必要なものを友人は分けてくれるだろうということ。すなわち熱心に訴え求めるなら、みんながちゃんと勉強を教えてくれる、手伝ってくれるだろうと、そういうふうになるということでしょうか。そこまでの熱意があるなら何の問題はないんだと、頑張ればできるようになる、努力すれば成功は約束される、そういうふうに捉えるととても夢のある話です。ただ若干の問題があります。 ものすごい現実的な話なんですが、実はビリギャルというのは、この主人公は小学校から私立の学校に通っていたというんです。少々ぐれ始めたのは中学生の後半ぐらいかららしく、高校2年生の時、そのままでは内部進学も難しいというふうに言われて、ちょっとやそっとの勉強で内部進学を目指したところで、そんなのは嫌だと、そんな反発心もあって、じゃあどうせなら大きく飛躍したい、そう願ったそうです。お母さんの勧めもあって学習塾に通い始めて、そこで良い教師に出会う。それをきっかけに彼女は一生懸命勉強した。そして志望校に合格をしたということで、まあ、それ自体は本当に素晴らしいことだと思うんです。ただその若干の問題があるという、なぜ言うかと考えると、やはり願えば誰でも成功するというような物言いが本当に正しいかどうか、努力至上主義というのを煽る、そういうことになってしまうんじゃないか、そんな意見があったんです。小学校から私立に通っていたということや、優秀な先生がいるということで有名な学習塾に通えるということ、これはまあそれなりのそういう塾があるという都会に暮らしていて、またはそこに通うことができるという、経済的にもそれを可能にした環境にあったということを意味します。つまり非常に大雑把で、荒っぽい言い分け方ではありますが、彼女は恵まれた環境にあった。しかし日本でも子どもたちの貧困や経済格差の問題が取り上げられて久しいのであります。アジアで最も貧しい国と言われていたバングラデシュなど多少は知っている私からすると、日本がの子どもたちが貧困と言われたら思わず聞き返したくなるんですが、でも確かに国内の経済格差というのは子どもたちに与えている影響っていうのは少なくありません。思い返せば、確かに私の息子の同級生などでも家庭の事情によって、経済状況によって4年生の大学に行きたいと望んだのに短大に行かされたという子どももいれば、大学進学を諦めて就職したという、そういう生徒もいた。世界的に見ればそれは贅沢な悩みなのかもしれませんが、同じ国内での経済格差による貧困というのは確かにある。さらに文部科学省によると、親の年収と子どもの学力というのは比例傾向にあるという、そんな調査結果もあるようです。もちろん単に傾向があるというだけであって、必ずそうだというわけではありません。裕福な家庭の子どもがの学力が優れているわけではないし、貧しい家庭で育ちながら一流と呼ばれる学校に進学する子どもももちろんいる。そもそも難しい大学に入ることでのみ何かが図られるような、そういう価値観、そういう視点にまず疑問を抱かなければならないとも思います、まあ、それらのことも含めて踏まえながら、イエス様の御言葉に聞きます。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば聞かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。今日の話の流れからすると、これもまた何か努力至上主義と同一視されるのかもしれません。一生懸命求めるなら、それらは与えられるという。でもこれは努力至上主義というのとは違います。なぜならそもそも価値観が違うからなんです。何かを求めたり探したりするということは必ずしも努力とイコールではありません。必要に迫られてそれをすることはよくあること。パンが欲しいと友達に懇願することは努力かと言われたら、もちろんそんなことはありません。これはお願いです。あるいは求めるものが皆同じではないということを再確認する必要もあります。難度の高い大学に入学することに価値があるのではありません。例えば特別な知識や技能や知恵や資格を得るために学びを深める。これが本来の在り方であって、進学先の社会的な評価に左右される必要はないんです。それなのに学歴社会と呼ばれる中で、 成績によって進学先を選び、しかしその選択が自分には合っていなかったと後悔するパターンも生まれてしまう。だから大切なのは、私たちが本当に求めたいものを求め、探したいものを探し、叩きたい門を叩いていられるか否かということであって、逆に求めたいものを応援し、探したいものを支え、門を叩く者と共に門を開けるべく力を合わせられているかということが問われてくるのだと思うんです。いや、イエス様はご自身をそのような存在であるという意味で、それを知らしめるためにこの言葉を語られたのではなかったか、そう思います。イエス様はおっしゃいます。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。答えはいずれもノーです。でもここで考えてみます。子供が欲しがるものを無条件で与えるという意味か。もちろん違います。子供が欲しがるものの子を無条件で求めているからという理由で与えまくったらどうなるか。実際にそんなことは私たちはしません。欲しがるものを与えるにふさわしいものかどうか、今ここで与えるべきなのかどうかということをまず吟味します。チョコレートが欲しいというから与え続けますか。携帯ゲームのゲーム機のソフトが欲しいからといって与え続けますか。そんなことはしません。親はその時々に子供にとって必要だと思えるものを与えます。必要だと思わなくても子供の欲求をある程度満たすという意味で必要だと認めて与えるケースは現実的にあるでしょう。個人によって価値観が違いますから、与え方、その基準も当然違うので、隣人が与えていることについて反対の意見を持つということもある。とにかく、でも親は自分の子供に対して必要だと思うものを与える。それは子供を愛しているからであります。そして神様は私たちに、聖書の中では父と呼ばれます。神様と私たち親子の関係になぞらえたとき、私たちは子供です。神様の子供です。それが一番わかりやすく、また神様と私たちの関係を的確に表すと考えたからでしょう。その父なる神様は私たちの求めに応じて、私たちに必要なもの、私たちにとって良いもの、ふさわしいものをお与えくださいます。私たちの必要を満たしてくださいます。良いものとして神様は、そして聖霊を下してくださいました。この聖霊が私たちを導き、私たちに進むべき道を示し、私たちにふさわしい知恵と力を増し加えます。聖霊が私たちに下されたその最初の出来事はペンテコステの出来事でした。十字架の死から復活されたイエス様は天に帰られます。天に昇ったイエス様はご自身の代わりに弟子たちに聖霊を使わされました。使徒言行録によれば、聖霊が下った弟子たちはいろいろな国の言葉、いろいろな地域の言葉で話し始めます。そして世界への宣教のスタートが切られた、そのように聖書は伝えています。この父、子、聖霊による三位一体の神様が私たちの声に耳を傾け、私たちの祈りを聞いてくださいます。私たちは求めるものを必ず獲得できるのではありません。ビリギャルはある意味では成功した一例に過ぎない。失敗も少なくないし、みんなも同じ価値観で同じものを求めているわけでもない。そのことをしっかり捉えた上で、全ての人に聖霊が下され、それぞれの歩みにふさわしい賜物や宝が備えられるのだと私たちは信じるんです。もし誰もが驚くような奇跡が自分の上に、あるいは他の誰かの上に起きたとしても、もしそれがその人が熱心に求め続けていたものだとしたら、その人本人は驚きはしないでしょう。単に起こるべき奇跡が起きただけだからです。イエス様がいなくなって迫害の危険もある中で、それでもイエス様が残した宣教の命令を、 つまり福音を述べ伝えなさいというその命令をいかにして進めていくのかを悩みながらも熱心に祈り求めていた弟子たちに聖霊は下されたんです。そしてその後に起きた出来事はまさに奇跡的な出来事でありました。でも弟子たちは確信とともに勇気を与えられました。聖霊に導かれるままに外に出て行って福音を述べ伝えたのです。同じように求める者の祈りはを主は聞いてくださると私たちは信じています。そして私たちにふさわしいものであるならその必要は満たされる。私たちに必要なのは信じて祈り求め続けていくことなのだと改めて心に刻みたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人聖霊を下し聖霊で満たしてください。それぞれにふさわしい賜物が増し加えられ喜びと感謝を持ってその聖霊の導きに従うことを私たちにさせてください。新しく始まる歩みがあなたと共にありますように。一言の祈り尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。